このところから千年王国と白いミザの裁き、千年王国と白いミザの裁きという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは王の王、主の主の到来という題で御言葉に聞きました。大バビロンの崩壊後、ヨハネは天の様子を見たわけですが、そこでは大群衆の大きな声のようなものがハレルヤハレルヤと神を褒めたたえたわけですね。彼らが神を褒めたたえた理由、それはご自分の敵である敵に対する裁き、これは生徒たちの祈りに応えられたこの復讐と見ましたけれども、神の裁きを主が行われ、また生徒たちの救い、つまり子羊の婚姻の時が来たことのゆえですね。そして天が開かれて、再臨のキリストが白い馬に乗って来られたわけです。主は忠実、また真実、faithful and true ですね、そして神の言葉と呼ばれ、義をもって裁きをし、戦いをされます。その目はすべてを見抜かれる燃える炎の炎であり、その頭には多くの王冠があり、ご自身のほか誰も知らない名前と、そして王の王、主の主という名が記されて、書き記されていました。また再臨の主はご自身で神の激しい怒りの逆舟を踏まれる、つまり裁きを、罪人を裁かれるゆえに血に染まった衣を着ておられます。そしてその裁きは主の口から出る鋭い剣、これは神の言葉と見ましたが、鋭い剣によるわけですね。御使いはこの裁きによって殺される罪人たちの肉を食べるようにと、すべての鳥を神の大宴会に招きました。また主はご自分と戦うために集まった獣、これ反キリストですね、反キリストと偽預言者を捕らえて、彼らを生きたままで異様の燃えている火の池、つまり地獄へと、地獄に投げ込まれた。そして残りの者たちは剣、御言葉によって皆殺されて、鳥たちが彼らの肉を飽きるほど食べるようになると。これがハルマゲドンの戦いとその結果ですね。そして今日の一節へとこう続いていくわけです。20章の一節へと続いていくわけですが、その初めに、またと、日本語ではまたっていうのはたくさん出てくるんですが、またとありますね。ギリシャ語のカイというのに値しますが、これは英語のアンドですね。そしてとかアンドとか、ESV だと前になってると思うんですが、それからとかね、に当たりますが、そのところからこの19章、今ずっと先週のところですね、19章のキリストの再臨と、今日の20章の千年王国とが時間的に、時間の順番になっていることが分かりますね。キリストの再臨があって千年王国が続くということです。じゃあなぜそれが大事なのか。それは全ての人が必ずしもこのキリストの再臨の後に千年王国が設立されるとは信じていないからですね。で、千年王国を文字通りのと理解しないと、千年王国をつまり比喩的に理解、解釈する人は、この地上に文字通りの神の国は出現しないと主張し、それを無千年王国説と言います。また千年王国、この神の国が成就した後に、前ではなくて後に主は再臨されるというのを千年期後再臨説と言いますね。でも今見たように、簡単ですが、今見てるように千年王国の設立は先週見た、そのキリストの再臨に続いて起こることですから、それらではなくて無千年王国説ではなくて千年期後再臨説でもなく、千年期前再臨説、再臨があって千年王国ですねとするのが良いでしょう。じゃあ内容に入っていきます。今日も長いところなので、いくつか引用箇所も出てくるので、もしかしたら少し早口になるかもしれないですが、どうぞお許しください。一節から三節のところをもう一度お読みします。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って、 で、天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間、解き放さらなければならない。ヨハネはキリストの再臨とハルマゲドンの戦いに続いて、御使いが天から下ってくるのを見ました。それは彼が人々を惑わしたサタンですね、悪魔を縛って千年の間底知れぬところに閉じ込めるためであったわけです。で、この底知れぬところとは何度かこれまでも見ましたが、アビスと言いますが、それは悪霊たちを一時的に閉じ込めておく場所ですね。じゃあなぜそのようにするのか、なぜ悪魔をそのように、縛ってそこに入れるのか、その理由はここには書いていないんですが、ただ明らかなことは、サタンが閉じ込められることで、その間、千年ですね、千年、キリストが生徒たちとを治めるこの地上の王国、千年王国には、もはや悪魔の惑わしや誘惑がないということです。ゆえに千年王国においては理想の世界が実現すると言っていいでしょうね。ということは、でもね、千年王国でそうですから、ということはサタンがまだ縛られていない今の時代においてはどうなのか、私たちに対する悪魔の惑わしと誘惑は続くわけですね。また後で御言葉を見ますが、そのことは、今日のここで書かれて、今読んだところに書かれてあるその彼が何と呼ばれているかからもわかりますね。悪魔とは敵対するものっていう意味です。悪魔とは敵対するもの。そしてサタンも、そのように敵対するものっていう意味がありますが、それ以外には糾弾するものでありますね。糾弾する。それは罪を問うもの、訴えるわけですよね。つまり私たちに、本当に罪許されたクリスチャンに対しても、本当にあなたは許されてるの、あなたはこんなことをした、神様は許されるんじゃないか、ね、って私たちを糾弾するし、神の前に、予部を訴えたように、そのように糾弾するものという意味ですね。竜とは悪魔の凶暴な性質を表しています。また古い蛇とは、その創世記の3章でエヴァを誘惑したその蛇ですね。巧みなもの、巧みなこの言葉のやり取りで、誘惑したその古い蛇ですよね。まあ皆同じ悪魔のことを言ってるわけですが、ペテロはこの悪魔についてこのように警告しました。前に出ます。第一ペテロの5章の8節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、ライオンですね、獅子のように食い尽くすべきものを探しながら歩き回っていますと。これが今の私たちのこの現状ですね。悪魔はまだ縛られる前ですから、そのようにして獲物を狙っている。だから 身を慎み目を覚ましていなさいよと、ペテロはこう神様はペテロを通して警告しているわけです。じゃあ再臨のキリストが治める千年王国とはどのようなものか。4節から6節のところ。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。今日の今読んだその、さっきと今ですね、2節から7節には千年という言葉が6回出てきますね。6回。そして千年王国に、ただその千年王国に関する啓示は今読んだ4から6のこの3節分だけですね。もしそれが千年王国のことがね、それほど重要であるならば、なぜそれだけなんなのかってね、このことをこう信じない人たちはこう言うわけですよね。ただそれは ここ以外の情報が、千年王国についてのこの情報が、旧約聖書に記されているからです。予言されているからですね。今日は見ませんよ。でも、旧約聖書で予言されていたから、ここではその、その予告され、予言されていた、永遠の御国とは、千年王国だってこういうわけですよね。つまり今も言いました、その旧約聖書の予言のクライマックスっていうのはどこかっていうと、メシア的王国です。約束のメシアが治められる王国ですよね。だから最初に初臨のイエス様が来た時に、そのことだと思っていた人々は、いつイスラエルを復興してくださるんですかってね、弟子たちも言ったように、人々はイエス様を王として見てたわけです。でも初臨のイエス様はそうではなく、罪のを贖うための子羊として来られた。でも再臨のイエス様はが来られた時にはメシアの王国を確立するわけですよね。設立されるわけですけれども。で、ですが、それがこの黙示録の今読んだ20章を通して、そのメシア的王国というのが千年王国のことであるとわかるわけです。ですから言い方を変えると、もしこの黙示録の啓示がなければ、旧約聖書のメシア的王国は永遠の御国と理解されてしまうということですね。それは、まあ、必ずしも間違いじゃないんですよ。まあ、後でも引用箇所で見ますが、でもそれが、まずはその千年王国を指しているということです。でもここにキリストの再臨に続いて、地上での千年王国のことが記されていますね。今見ているように、記されてゆえに、メシア的王国は千年間続く。キリストが治めるこの王国ですね。それは千年間続くものであり、その後、次の21章になりますが、21章を見ると、そこで新天新地、新しい天と新しい地、つまり永遠の御国が来ることが分かりますね。これはまた次週見ますけれども。ヨハネはそこに多くの座を見ましたが、この千年王国のね、ピクチャーの中で幻なく見ましたが、その上に座り、裁きを行う権威を与えられた彼らと出てきます。彼らとは、じゃあ誰のことか。ダニエル書、これ前に出ます。ダニエル書の7章の27節にこうあります。国と主権と天下の国々の権威とは、いと高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。これ見ましたね。今言ったようにこう出てくるわけですね。すべての主権は彼らに仕え、服従すると。で、ここから、まあ今もそこには行かないですが、ここからまず、それが、その多くの座に座るのが、旧約の聖徒たちであると言えますね。またイエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。これも前に出ます。ルカの22章の30節。それであなた方は私の国で、私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのですとありますね。さらに第一コリントの6章の2節、これを前に出ますが、ではパウロはコリントの人々に、コリント教会の信者たちにこう語っていますね。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。多くの座には、この十二使徒、まあ十二使徒は大きな意味で教会なわけですよね。ここから始まってますから、十二使徒と教会もそこに座ることになるわけです。またヨハネはこの多くの座の他に、イエスの証と神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見ました。じゃあ彼らは誰か。イエスの証、その前半、イエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂とは、大患難時代、患難時代のこの前半の殉教者たちのことでしょう。また獣や像を拝まず、 その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちとは、大観覧時代の後半の生徒たち、殉教者を指していると思われます。というのも、その大観覧時代の中間期に、反キリストが自分を神とし、でまた偽預言者もそのように、その反キリストの像を拝むようにってこう、したわけですよね。でそれをしない者たちは殺された。また、その印を受けてないものは売り買いできないようになるわけですから、そういった意味で大観覧時代の後半の生徒たち、殉教者たちと言えるでしょう。で彼らも生き返ってキリストと共に千年の間王となる、これは統治するっていうことですね。治めるようになるっていうことです。これが第一の復活です。第一の復活、ヨハネは言いました。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものであると。なぜならば、この人たちに対しては、第二の死は何の力も持っていないからです。でもその他の死者は千年の終わるまで、彼ら以外は千年の終わるまでは生き返らなかったとありますから、この第一の復活に預からないものは、幸せではない。つまり不幸せなもの、清いものでは、聖なるものではなくて汚れたものということになりますね。というのもまた後で見ますが、彼らもまた千年の終わりに復活するんです。彼らもね、それは第二の復活です。その、千年後になります、けどね、その最初の人たちが復活した後に、彼らも復活するんですが、彼らの場合には神の裁きを受けるため、つまり第二の死としての永遠の地獄に入れられるために彼らは蘇るわけです。ちなみに、ちょっとごっちゃになるかもしれないんですが、あの第一の死、普通の死と考えていいですね。第一の死とは肉体の死のことですね。私たち肉体の死で、それは魂と肉体の分離を意味します。魂と肉体の分離を意味します。救われている人の魂は、もう今日は深い、あまり細かいことは言いませんが、とにかく今、この今の時代にあって救われている人の魂、イエス様を信じて救われている人の魂は天に引き上げられます。死んだ後ね、第一の死の後。ただ救われてない人の魂はハデスに行く。ハデスですね。ハデスとはヘブル語でシオールと言いますが、日本語では黄泉とね、訳されたりします。それがひらがなであったり漢字であったりね。その使われ方に、日本語の場合ですが、使われ方にその訳によってね、違う表現が出てきたりするので、一貫性がないので、私たち読者がね、理解が難しい、理解を難しくさせてるとも言われます。ただ一般的にはこのハデスは地獄と呼ばれ、そこでは苦しみがあり、そこにいる人たちは、今そこに入れられているその魂は、今日の最後の方で見ますが、やがて永遠の地獄に入れられることになるわけですね。また第二の死、今言ったのは第一ですが、第二の死とはそのようにして、その後ですね、神との永遠の分離のことです。蘇って神の裁きを受けて、その後はこの神様との永遠の分離のことであり、燃える火の池を指していますね。7節から10節のところを見ます。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は人硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。千年の終わりにサタンはその牢から解放されます。なぜか、それは彼も サタンもまた獣、反キリストと偽預言者がすでに入れられている、先週のところですね、もう先に入れられてる、生きたままで入れられたわけですが、その火の池に、悪魔もまた投げ込まれて、彼らと共に、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるとありますから、彼らはもうそこに入れられてるわけですが、千年後もそこにいますし、悪魔がそこに入った後は彼らも共に、この永遠に昼も夜も苦しみを受けるわけですね。そのためです。じゃあなぜこの時に、この悪魔にサタンに惑わされて主に敵対する者、つまり生徒たちの陣営と愛された都とはエルサレムですよね。そこに 地上の広い、平地に登ってきてっていうのは、あの主が再臨されて地震が起きた時に、この山もね平地になるってありましたが、そこにね集まってくるというわけです。なぜそうなるのか。この地の四方っていうのはね、東西南北もね、お察しと思いますが、もうそこから人々が集まってくるわけです。諸国の民、すなわち、ゴグとマゴクとありますけれども、じゃあ彼らは誰のことか。ね、もう裁き、ハルマゲドンの戦いが終わった後のことですから、なんでそんな人たちはまだいるのかってなりますよね。それは、大患難時代を生き残り、ね、生き残ったその大患難時代、7年間を生き残り、肉体のまま、そのままですね、そのまま千年王国に入る異邦人たちの子孫ですね。異邦人の子孫。キリストの再臨の後、これも行ったり来たりして、まあ、ごちゃになる方もおられるかもしれない。イエス様の再臨の後、ね、このハルマゲドンの戦いが あるわけですが、その後に、その異邦人、生き残ってる人たちは、異邦人は裁かれる。これが羊とヤギの裁きと言われます。その異邦人たちは、の中で救われてる者は、そのまま千年王国に入り、そうでない者たちは裁きを受けて滅ぼされるわけですが、ですから、千年王国に生きたままで入るのは、皆クリスチャンですね。言ってみれば、信者であるわけです。信者と認められた異邦人と、またこの大患難時代を生き抜いた、このユダヤ人たち、彼らは皆救われるわけですから、ユダヤ人たちであるわけです。皆、信者でありますね、その時に。ただ、その時点で、人の現在、罪の問題は解決されていません。彼らはそのまま入りますから。故に千年王国においてもキリストを拒む者が起こるわけですね。あんまりそうやって思いたくないんですが、そうであるわけです。もちろん栄光の体を受けて、これじゃないですよ、そのままじゃなくて、栄光の体を受けてキリストと共に千年王国を治めるすべての生徒たち、つまり第一の復活に預かる者たちはそこには含まれません。彼らは見つかりのようであり、嫁ぐことも目取ることもないわけです。ただ、肉体のままですね、何度も言いますが、肉体のまま千年王国に入った信者たちは結婚をし、彼らを通して千年ありますから、子が生まれているわけですよね。その中からキリストとその十字架の贖いを信じない者たちが起こると言われます。悪魔の誘惑はないですよ。あれはないんだけれども、現在の問題が残っているゆえに、その中で、このイエス様を信じない者、イエス様はおられるんですよね。こう、再臨されましたから。でも、それでも、イエス様の存在というよりも、キリストの贖い、この十字架の贖いを信じない者、このお方をそのようにして見ない者、信じない者が起こるということでしょう。そして、千年の終わりには、その数は、海辺の砂のよう。皆さん海辺の砂って数えられないですよね。要は、そういう表現です。つまり数えきれないほどになるというわけですね。彼らは底知れぬところから解放された、解き放された悪魔に、が出てきてですね、彼に惑わされて、この千年の終わりの時に出ていくわけです。がしかし、その時に天からの火によって焼き殺されるわけですね。焼き殺される。そのようにして、一気に神様は、この現在の問題も、すべて解決されます。で、このように言うと、第一の復活に預かった人と、つまり、栄光の体を持つ生徒たちと、肉体のままの信者たちが、 一緒にね、千年の王国の中でそのように生きることが可能なのかって疑問に思われる方もいることでしょう。私もなんかこれを勉強、学びながらね、だんだんというか、わからないことがいっぱいあったわけですが、疑問に思う。ただ、イエス様がね、十字架の死後、主は栄光の体で蘇られてますけれども、復活された時どうでしたか？主は弟子たちの前に何度も現れましたよね。現れましたし、共に食事もされました。そういった意味で、そのことは全然可能なわけですよね、言ってみるならば。では千年、じゃあ千年王国では人は死ぬのか。その生きたままで入った人たちは千年王国に入れたんだけれども、じゃあその後死ぬのか。やっぱり罪が原因ですからね、死があるっていうのは。そういうことかっていうと、イザヤ書の65章20節にこうあります。口語訳を引用します。口語訳、イザヤの65の20節、わずか数日で死ぬ緑子と、斧が命の火を満たさない老人とは、もはやその中にいない。100歳で死ぬ者も、なお若い者とされ、せられ、100歳で死ぬ者は、呪われた罪人とされると。このところから千年王国でも死があることが分かりますよね。人が死ぬことは分かる。ただそれは100歳に至るまでに主を信じない者、彼らは呪われた罪人として死ぬわけですね。イエス様のその救い、贖いを信じない者たちは罪人として呪われた者として死ぬと。でも自分の命の火を満たす老人とありますね。彼らは老人となるわけですが、その人たち、イエス様を信じて、そのまあ千年王国でも生きるその彼らはどうでしょう。エノクやエリア、また軽挙された教会、生徒たちのように彼らも栄光の体に変えられるのでしょう。まあそれね、その時になってみないとわからないわけですが、そこで彼らが死んでっていうふうには書かれていませんので、呪われた罪人だけが死ぬとありますから、そうでないイエス様を愛し、ね、生徒たちが、私たち教会が裁いて治めているわけですよね。王として治めている中にあって、この人たちは自分の日を全うする人たちはそのようにして、この体に彼らも変えられると。でここにゴグとマゴグとありますが、それらは、今日は見ませんが、エゼキエル開きませんが、エゼキエル書の38章と、39章に出てきます。ただエゼキエルの予言で、これ戦いが出てきますが、大患難時代の直前に、そこでのその戦いは起こると考えられます。大患難時代の前ですね、直前に起こるものと考えられますから、ここではその言葉が表現されているの、ここでは、とにかくイスラエルの民を攻撃するものとしてゴグとマゴグが、比喩的に使われているように、そのように言われます。ゴグとマゴグですので、それがどこの国って、そういうふうに調べたらこうありますけどね、ロシアであったりイランでこうで、それ以外の国々のね、リビアとかそのアフリカのとかっていうのも仲介とかに出てきますからあるわけですが、ここでの皆さんに理解してほしいのは、イスラエルの民を攻撃するものとしてゴグとマゴグが比喩的にこのところでイザキエルのこの予言からそのように使われているんでしょうね。とにかくこの攻めてくるわけです、その愛されたその都をね。でそのようにこのようにして悪魔サタンは、燃える火の池に入れられて、罪の問題、現在の問題も、終わりを迎えます。で、それは最後の裁きとしての白い御座の裁き、大きな白い御座とありますが、この白い御座の裁きがこの後行われるからですね。11節から15節のところ、今日は少し長いですが、どうぞ、忍耐してお付き合いください。11から、11節のところ、また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。 また私は死んだ人々が大きいものも小さいものもミザの前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆、この火の池に投げ込まれた。この大きな白い御座に着座、座っておられる方は誰なのか。それはイエス様ですね。キリストです。まあ、ミザって言ったら神様って出てくるわけですが、イエス様もそのミザに憑かれる。そして何よりもイエス様ご自身がこのすべての裁きは主に委ねている、私に委ねられているとヨハネの5章の22節で記されているからですね。すべての裁きは主に委ねられています。すべて主に敵対する者、罪人はこの裁き、白いミザの裁きをもって滅ぼされるゆえに、今のこの地も天も見前から逃げ去り、跡形もなくなる。もうこの今のその天と地も跡形もなくなる。その後に、最初の方に触れましたが、その後新天新地が出現するためですね。新しい天と地が次の章で出現するためです。それは21章ですが、ヨハネはその前に全ての死者が見舞いに立っているのを見ました。これは不信者のことですね。不信者、未信者、イエス様を信じてない人たちですが見舞いに立っているのを見た。でこれが第二の復活とも言いますが、不信者の復活ですね。彼らは、生き返って、ですから海がね、その死者を出したとかって言った時に、海なんかね、もうどれぐらいの死者がいるんだろうかって思うわけですけれども、もうその海も、そして、死って言った時にはこれはお墓のことですね。墓もその死者を出したっていうのは、全ての、不信者が蘇ったっていうことです。彼らは数々の書物と命の書に書き記されているところに従って自分の行いに応じて、それは罪にですね、行いに応じて裁かれ、火の池に投げ込まれるためにこの時生き返るわけです。生き返る。ヨハネの5章の28節29節に記されている。また今前出ますね。ダニエルの12章の2節にこうあります。地の塵の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。永遠の命によみがえるのは生徒たちですね。千年王国の前の話ですが、で、千年王前というかその時ですね。で、千年後にそのそしりと永遠の意味に定められる、そこ、ために死者が復活する。これが第二の死、復活、不信者の復活ですね。で、この数々の書物とは、各人の行いが記録された書物ですが、すべての不信者はそれに書かれた内容、つまり罪によって裁かれる。そして彼らを弁護する者はいない。これが大きいですね。弁護する者が誰もいない。なぜならば彼らは救い主、イエス様を自ら拒んだからですよね。命の書とは、地上に誕生したすべての人の名が書き記されたものと言われますが、罪人のままで死ぬ人は、その書から、名前が消し去られる。黙示録でもありましたね。私はそのように消し去ることはないって言った時には、命の書はみんな名前が生まれてきた人とは書かれてあるんだけれども、イエス様を信じずに罪人のままで死んだ人はその名前が命の書から消されると。で、そういったところから罪人のこの裁き、白い御座の裁きは命の書から名が消されていることが確認された後に、数々の書物に記された内容に従って行われるとも言われますね。 その方がメイクセンスですよね。で、ちなみに子羊の命のショットもありましたね、黙示録に見ましたが、それは信者の名前、生徒たちの名が記されたもので、生徒たちの名は天地創造の前から記されていると。すべての不信者はこのようにして白い御座の裁きを受けて永遠の火の池に投げ込まれます。そしてその時死とハデスもそこに投げ込まれるね、死とハデス、さっき見ましたね、死とは墓で、墓であり、この肉体が行くところですよね、死んだ肉体が。ハデスとは魂、救われてないものの魂がそこのハデスに行くわけですが、この、死とハデスももうこの火の池に投げ込まれる。なぜか、今も言ったようにこの肉体の出す墓もハデス、魂の行く、死者の魂の行くところも、もう出してしまう、死者をみんな出してしまうので、もはやそれらが存在する必要がなくなるからですね。で、この現在の問題ももう解決、もう終わりですから、もうそれで全部そこに投げ込まれる。これが第二の死ですと。すべてイエス様を神の救い主と信じない者、彼を拒む者は皆、ここ大事ですよ、自分の罪ゆえに、自分自身の罪ゆえに神の正しい裁きを受けて、この永遠の刑罰に入れられます。私たちは皆罪人なんですが、イエス様の贖いを受け取ってない人は、それを結構です。私は正しい人間です。大丈夫ですって言ってイエス様を拒む者は、その自分の罪が残るゆえに、その罪を、裁きを受けて永遠の刑罰に入れられる。神様とその恵みから永遠に引き離されて、昼も夜も永遠に彼らは苦しむことになる。皆さん、父なる神様は誰もこのような恐ろしい裁きに遭い滅びることがないために、それがどれだけ恐ろしいことかをご存知で、そうならないためにご自分の御子イエス様を使わせてくださいました。イエス様はあなたのすべての罪、その咎が許されて、あなたが永遠の命を受けて神の子供とされる、そして永遠の御国ですよね、千年王国、またその後の新天新地に至るまで、そして永遠に続く、この神様の祝福を受け継ぐために、ご自分は全ての罪、私たちの罪を全て背負って十字架にかかることで身代わりの死、贖いの死を遂げてくださった。誰でもイエス様を信じる者がその罪許されて永遠の命を受け神の子供とされるため、救われるためですね。ですから、すでにイエス様を信じている人はこの最後の、白い御座の裁きを恐れる必要はない。もうイエス様を今日信じているならば、あなたがここの座につくことは、座という御座について御座の前で裁かれることはないわけです。あなたが救われるために必要な救いの技は、すべて神の救い主、メシア、イエス様がすべてあの十字架において成し遂げてくださったから。そして三日目に死よりよみがえって、信じるすべての者に、永遠の命を与えてくださる。ご自身の御霊を与えて、また御言葉を持って、この今はサタンの誘惑戦いがあるわけですけど、その中でもイエス様が共に歩み、最後までこのお方への信仰を私たちが守り通すことができるように主が捉えてくださっているからですね。そして、でこの救いが自分の正しさや行いによるのではないわけですよね。私たちそれを獲得したんではなくって、実に一方的な主の憐れみと、罪人である私たちを憐れんでくださる憐れみと、またその恵みであるゆえに、それが分かる人は、そうだって、それが分かる人は心からこのお方の皆を褒めたたえ、主と主の福音を良い知らせ、グッドニュースを述べ伝えずにはおられなくなる。キリストこそ私たちを罪と滅びから永遠の命と天の御国へと救ってくださる唯一のお方だからですね。メシアだからです。パウロはこのキリストの支配、千年王国、その支配の後、最後の敵、最後の敵は悪魔じゃないですよ。最後の敵は死ですね。死。第一の死と第二の死と見ましたけれども、永遠の滅びと見ましたが、その最後の敵である死が滅ぼされ、そしてどうなるかを 第一コリントの15章で記しています。最初のこの礼拝の始めでお読みしましたが、その15章その続きですね、続き第一コリントの15の23から28、少し長いので皆さんご自分の聖書で見てください。前には箇所だけ出ますね。これを読んで終わりに します。第一コリントの15章の23節から28節。しかし各々にその順番があります。まず、初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威と権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたという時、万物を従わせたその方がそれに含まれていないことは明らかです。しかし万物が御子に従う時、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。お祈りしましょう。